本日はですね、出エジプト記の20章10回の後からですね、31章までをまとめて話そうという珍しいことをやりたいと思います。改めてですね、聖書全体のストーリーをですね、大枠で把握していただきたいと思ってのことです。この時代っていうのは、多くの人が言い知れない倦怠感、空虚感、孤独感を味わっていると言われます。それは自分の都合を第一にできるっていう社会が、かえってそういう問題を生み出すのかな。私たちは本当に恐れるべき方を知って初めてですね、生きる意味とか目的が見えてくるんじゃないかなと思います。私たちが礼拝するときに気をつけなければいけないことがある。礼拝は神が備えてくださるものであって、自分たちの都合のいいように礼拝するっていうのは、本来の礼拝と違う。礼拝は創造主を恐れながら創造主の御心に従った形で行われるべきもの。でも同時にですね、礼拝の儀式や言葉があまりにも普段使っている言葉から離れすぎて、なんか点々わからないと、感情に降りてこないということもあります。それはそれで別の問題です。ですから、現代人の感性に寄り添った礼拝でありながら、でも同時に本当に真心から神を恐れる礼拝が私たちに求められているのかなと思います。前回ですね、出エジプト記の20章のですね、18節、19節あたりまでのところをやりました。10の言葉、10回っていうよりは10の愛の言葉、それは主が、創造主がね、イスラエルの民を本当にご自身の民として整えるために与えてくださったものだ。決して私たちを束縛するためではない。その十の言葉をですね、神はイスラエルの全会衆に直接語ったの。これ、全会衆に直接語った。それが申命記を見るとよくわかるんですが、その後、モーセは神がおられる国運に近づいていったという表現がある。ちょっと写してますけれども、神がおられるシナイ山に登っていくっていうことが国運に近づく。だからなんかさ、わあ神様すごいなっていう感じじゃなくて、真っ暗闇に向かっていくっていう感じで描いてるんです。後にですね、預言者イザヤは次のように告白した。イスラエルの神救い主よ、まことにあなたはご自分を隠す神。神様はご自分を隠すんです。だどうやって私たちは神を知ることができるかというと、神が啓示してくださる言葉、神の語りかけ、それは現代的には聖書を通して私たちは神を知る。で、当時イスラエルは神の言葉を聞くことによってどうなるかというとね、出エジプト記19章にあったのは、今もしあなたが確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、祭司の王国、聖なる国民となるって書いてあって、要するに目に見えない神を目に見える形で表す責任はイスラエルにあるんです。イスラエルの民を見た者は神を見ることが、知ることができるんだ。じゃあどうやってイスラエルの民が 神を明かしするかっていうと、神の御言葉を自分たちの国を形作る全ての、ね、規範とするときに、周りの人がなんて素晴らしい国なんだろう、どうしてなんだろう、それは創造主ご自身がイスラエルに言葉を与えたからだ。だから彼らは神を証しする民になるはずだったってことなんですね。それでですから、そこで出てくることは、次にね、この十の言葉の念を押すように出てくる言葉がある。それは何かっていうと、20章の23節で、銀の神々を作るな、金の神々を作るなって言って、とにかく神を形に表すなっていうことを改めて命じられるってことですね。で、そういう中で21章22章でですね、神を礼拝する民ってのはどういうことなのかっての出てくるんです。ちょっとここに書き間違えたんですが、出エジプト記21章22節23節にちょっと飛ぶね。21章22節23節に飛ぶ。というのは、ここにはね、目には目、歯には歯っていうですね、有名な言葉が出てくる。でも、目には目、歯には歯っていうのは、復讐をね、許容する言葉のように聞こえるんだけど、そうじゃない。聖書を開いてみて、ね、21章22節を見ていただくと分かるけれども、人が人と争って、身ごもった女性に突き当たって早産させた場合、重大な障害がなければ、ね、どういう賠償をするかって話が出てくるんです。で、ポイントは、法廷が定めるところに基づいてって書いてある。で、その後、重大な障害があれば、命には命と書いてあって、目には目、歯には歯、手には手という7つの適用が出てくる。どういうことかっていうと、裁判でのね、裁判の場でその加害者にですね、痛みを、被害者と同じ痛みを味わわせるっていうですね、そういう規定なんです。だから同害報復法と言いますが、加害者は被害者と同じ苦しみを味わう必要がある。それが裁判の原則なんだっていうことを言ってる。で、これは要するに地位とかですね、その人の社会的立場に関係なく、これが適用される。極めて平等。それと同時に、この規定があると復讐の連鎖を止めることができる。復讐ってのはどんどんどん激しくなるに決まってる。それは目には目以上の報復、復讐は裁判はないんだ。手には手以上のですね、罰を与えることはないんだっていうことで、だから復讐の連鎖の歯止めというふうに理解できるんです。イエス様はこの言葉を利用し、ね、用いながらおっしゃった、ここに書き抜きましたけども、イエス様は目には目、歯には歯をと言われているのをあなた方は聞いていますっていうのは、イエス様が目には目、歯には歯っていう言葉を動画、復讐のね、許可かのように聞いてるかもしれないけど、実はそうじゃないんだよ。で、それ以上にですね、あなたはね、人から被害を受けたら、あなたはそれを仕返しするっていうことをやめた方が、神の平和が広がるんだよってことをあえて強調した。悪いものに手向かうな。右の方を打たれたら左の方を向けよ。一ミリオン行くように強いられるものには一緒に二ミリオン行きなさいと。だからこれは 復讐の連鎖が起きないようにということで、実は立法の精神にし、かなった言葉でもあるんだということなんですね。これはすべてですね、実はこの出エジプト記に出てくる規定というのをよくよく見るとですね、本当に報復の連鎖が生まれないようにとかね、社会的弱者にどうやって優しくするかとかですね、そういうことがたくさんできているんです。で、一番面白いね、これ面白いなと思ったね。で、奴隷に関して21章27節ここに書き抜きましたが、奴隷の主人がですね、自分の奴隷の歯の一本打って折った、その歯の償いとしてその奴隷を自由の身にしなければいけない。皆さん、歯一本ぐらい簡単に折れると思いません？ちょっとだって殴りすぎたよ。そしたらね、主人は奴隷を解放する責任が生まれるっていうのは、これはさ、なんか僕の時パワハラなんてさ、日常茶飯事だったんだけど、最近はそれはできないようになってますがね、3000年前に奴隷の歯を一本折ったら奴隷はね、解放されるべきなんだっていう話がよく書けたと思いません？まあ、これは本当に驚くべき教えです。それと僕が好きな言葉があってね、23章の4節5節がこれね、あなたの敵の、私たちは自分の敵をね、誰かを敵と思っちゃいけませんとか思うんだけど、そうじゃなくて、やっぱりね、人間関係ってのはめんどくさいんだよ。やっぱりどう考えたってね、あの人勝手に私を憎んでる、ね、私の敵となってるって人がたまに出てくるんだよ、ね、で、あなたの敵の牛やロバが迷ってるのに出会った場合、あなたは必ず彼のところに連れ戻さなきゃいけない。あなたを憎んでいる者のロバが重い荷の下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず、必ず彼と一緒に起こしてやらなければいけない。ポイントは、あなたを憎んでいる者のロバ、あなたを憎んでいる者にとっての大切な財産、それが今下敷きになって死んじゃうかもしれないって言った時に、見過ごしにしてはならない。これは元のね、第三版の訳が僕好きだった。それを見てですね、人情としては、いい気味だ、罰が当たってんだって言いたいんだけど、そういうふうに思ったとしてもね、困っているロバをですね、そのまま見過ごしちゃいけないって言うんですよ。だからこれね、多くの人が誤解してるんですけどもね、隣人を自分自身のように愛するってことをね、感情の問題だと思ってね、私はちょっとあの人が嫌いなんですってね、会うとき顔が引きつってしまうんですなんていう人がいたとしてね、引きつること自体は罪じゃないんだよ、ね、そうじゃなくて、その人が困ってるのに知らんぷりしていい気味だって言って通り過ぎるのが罪だって言ってるんです、ね、隣人愛っていうのは行動で表すんです。だからね、要するに、勝手に相手が憎んでんだと言って見過ごしたらいけないっていうのが教えになってる。これはなんかね、隣人愛のね、要約みたいな感じがあるね。それから7年目にですね、一度土地を休ませるってね、だからこの前僕もサバティカルってたった1ヶ月だったけど、本当はね1年間休めって言うんだとにかく6年働いたら1年間休め、土地を休ませなさい。で、休ませてる間にですね、周りの貧しい人々がその収穫を取ることができるとかね、それから野の生き物がそれを食べることができるかとか、すごいことが書いてあって、それとね、7日に一度は仕事を休めって。で、特にこれはね、 責任ある立場についてる人に向かって言われてるって考えたらいいね。あなたが休まないとあなたの部下は休めない、あなたの奴隷も休めないということ で表現が面白いね。女奴隷の子や寄留者が息をつくため、社会的弱者がホッとできる、それはあなたが休んでる時なんだよっていう話なんだよね。だからこの安息日だとか休み規定の中にですね、周りの人を楽にさ、息をつかせるためにっていうのが一つの理由になってるっていうのはとても面白いです。ドイツなんかでは週休2日から今週休3日の話が進んでますよね。でその時にどういう理由かっていうとね、働く人がよりね、豊かに働けるようにっていうんじゃないんだよ、仕事のない人に仕事を与えることができるでしょうって、ね、ドイツは昔からね、労働時間を短くするって何のためかっていうと、仕事のない人に仕事を与えることができるためっていうのがポーンと出てくるんですよ。これがさ、日本の場合はなかなかね、こう大変ですよ。残業代をもらわずにさ、働くなんてドイツ人に言ったらバカかって話なんね。そういうおバカさんを日本中がやってる。それで厳しい規定もあるんですね。ここに赤で書き抜きた。あなたはね、偶像礼拝者、近隣のカナンの人々のですね、神々を拝んではならない。彼の風習に習ってはならない。それの神々を徹底的に破壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならないと。イスラム教のコーランの元になっているのは旧約聖書なんです、明らかにね。で一時ですね、アフガニスタンだとかイラクで力を持ったですね、イスラム教の原理主義がですね、伝統的なね、仏教寺院をだとか仏教の銅像を壊したっていうのが一時話題になったことありますよね。彼らは聖書の教えにしたかった。聖書にそう書いてあるんだ。だって偶像を壊せって。でもこれもね、文脈なんですよ。このね、これが命じられている文脈は何かというと、あなた方がね、神が与えた地に入ってね、その地を治めていくプロセスの中でってことなんです。だから彼らが三千数百年前に約束の地に入った時の特別規定なんです。これを一般化しちゃったらとんでもないことなんです。現代どの国においても信教の自由ってのありますからね、偶像でやろうと、あなたを拝んじゃいけないんだけど、人が拝んでる偶像をバカにしたりですね、それを破壊したりしちゃいけないんです。でもあなたに関する限りこの世と調子を合わせてはいけませんってね、ローマ12章2節の言葉、この世と調子を合わせてはいけない。偶像礼拝の文化の中にあなたは巻き込まれてはいけませんよっていうのが、これは強く命じられて、実際にイスラエルの民はその後偶像礼拝の文化に巻き込まれていってしまうのでね。でその後出エジプト記24章7節8節のところをちょっとこう書き抜きましたが、イスラエルの民はですね、この時模範的な回答をした。主の言われることは全て行います、聞き従いますと言って、本当にそうだなっていう形でモーセが確認する儀式をやった。お牛をですね、ほふって、その半分の血をですね、祭壇に注いだってことは、主がこの契約の一方の当事者である。で、片方でですね、その残りの半分を民に振りかけた。振りかけて、そしてモーセは言った。見よ、これは主があなた方と結ばれる契約の地である。ね、とにかく、血をもってですね、約束を守れ。 ここから生まれるのが現代もあるヤクザの欠板状だな。ヤクザの欠板状とは何かというと、ね、破るときには私は命を失っても構わないっていうですね、そういう意思表明なんですが、もともとの契約にはそういう面があったんです、ね、でその契約を結んで、彼らが祭司の王国、聖なる国民となる、その約束を守ることによって、ね、でそのこの後ですね、契約の食事にまで入るんですけれども、これがですね、契約を結ぶっていうことは今日この後守るですね生産式においても用いられる言葉なんです。生産式の際にですね、イエス様がこうおっしゃった、最後の晩餐ね、皆この杯から飲みなさい、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です、ね、キリストの契約の血なんです。これがねすごいのは、本当だったらさっきの欠板状のような形になっちゃうべきところを、私たち一方的にですねキリストの契約の血を飲ませていただくんですよ。それによって、ね、キリストご自身が私たちに約束を保証してくださる。私たちに求められるのはそれを感謝して受け止めるということなんですね。それが新しい契約のですね、イエス様ご自身が血を流してその契約を保証してくださった、それを杯として感謝を持って受け止める。それによって私たちはどうなるかというと、ね、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民、言ってることは私たちが本来イスラエルの民が果たすべきだった責任を私たちは果たしますってこと。イスラエルはね、その存在自体が神を証しする国だった。同じように私たちは自分たちの交わり自体が神を証しする交わりになっている。ですから当然ながら私たちですね、交わりの中で本当に互いに助け合うことによってですね、教会のね、メンバー教会に集うってことは本当にすごいことなんだよ、教会の中で共同体ができるってことは本当に素晴らしいことなんだよ、嘘だと思ったら来てごらんなさいと言って来た人がですね、本当にここには愛があるって感動できるっていう面がある。それと同時に、まあ、どの教会にもいろいろと矛盾があるんだけど、でもね、本当に私たちは自分の無力さを知って全能の神に祈ることを知っている。で私たちの祈りが一番の証になるんですよ。そういう意味で私たちはですね、神を証しする民とされているんだって、ね、でその後面白いのはなんとこれ本当にすごい記事なんですね。イスラエルの長老70人がモーセと一緒にね、シナイ山に登って、で70人はイスラエルの神を見たって書いてある、ね、長老70人がイスラエルの神を見たって、これ普通ありえない。神を見たら死んじゃうんだよ。ところが長老70人は神を見たって。でどんなふうに神を見たかっていうと、ここに書き抜いたようにね、御足の下にはサファイアの色紙のようなものがあり、透き通って大空そのもののようであった。神を見たと言いながらなんか大空を見てるみたいな感じになっちゃった。でこれ別の形で書いたらね、要するにサファイアっていうのは僕あんまり知らないんだけど、サファイアっていうのはブルーの透明な石、ね、だそうで、ね、サファイアを敷き詰めた様子が、サファイアを敷き詰めた様子がですね、天そのもののように透き通っていた。サファイアが敷き詰められた、これ神の足台を見ただけなんだけど、神の足台を見ただけで、とにかくサファイアを敷き詰めた本当にですね、透き通る美しい青として見えた。でその後どうしたかっていうとね、普通だったら神を見たら死ぬんだよ。ところが神はイスラエルの子らの主だった者たちに手を下されなかった だから彼は死ななかった。そして彼らは神ご自身を見て食べたり飲んだりした。これすごい言葉よ。人間が神ご自身を見て食べたり飲んだりしたって、これどういうことですか。これ契約を結んだ後のパーティーなんだよ。これはいわゆる天国の祝宴の、前味なんです。私たちの聖餐式も、ね、天においてイエス様と共に味わう、それの前味として聖餐式が持たれる。とにかく70人の長老がですね、神を見て食べたり飲んだりしたというのはもうすごい言葉。それほどに神様はイスラエルを憐れんだ。で、そういう中でですね、改めてこれから起きることを覚えたいんですけれども、以前見たようにね、主の栄光が、24章出てくる、ね、主の24章の16節17節が、主の栄光はシナイ山の上にとどまっていた。山の頂を焼き尽く、山の頂を焼き尽く火のようだった、ね、今モーセはシナイ山のてっぺんにいるんだけど、それは本当にですね、山の頂は焼き尽くす火のようであった。そしてモーセは雲の中に入っていって40日40夜山にいた。で、そういう中でモーセが授かったものが何かっていうと、ね、31章の終わりで神の指で書き記された石の板をモーセにお授けになったといって、石の板が預けられる。で、25章から31章までは何かっていうと、ね、石の板は神様の臨在に印つない、神様がいるっていう印、その石の板をどうやってこの地に収めるかっていって幕屋を作りましょうっていうのが、幕屋の設計図が25章から31章まで出てくるんです。で、神様がなんで幕屋を作らせたかっていうと、ね、本来だったら神はシナイ山に降りてきたとき、ちょっとここに書き抜きましたが、主が火の中にあってシナイ山に降りてきたとき、煙は溶鉱炉のように、もう鉄の溶鉱炉に立ち上って、前山が激しく震え、雷と稲妻と角笛の音が響いていた。本当に恐ろしい、神が近づくってことはもう生きていけないっていうような恐怖として迫ってくる。それはまるで太陽が近づいたときにですね、目の前の一瞬のうちに蒸発させてしまうような、それほど神は恐ろしい存在。その主がですね、モーセに何と言ったかというと、私のために聖女を作らせよ、聖女を作らせよ、そうすれば私は彼のただ中に住む。イスラエルの、ね、民の真ん中に神が降りてくるってことはすごいことだ。だからイスラエルの民の真ん中に神が降りてきたらどういうことが起こった、ね、パンがなければ天からパンが降ってきた、水がなければ岩から水が湧き出た。そのように神が彼の真ん中に住むってことは本当に彼らにとっての恵みなんです。で、神が真ん中に住むってことは何を通して表されるかっていうと、ここにちょっと映し出した、こう本物はね、何も残ってないんでね、本物の写真の残しようもない。で、見たら目がつぶれるって書いてあるんだからさ、こう書き残すこともできなかったんだけど、ね、とにかく金で、作る。で、ね、サイズが書いてあるんだよね。サイズがね、長さが 1.1メートル、1.1メートルってこのぐらいね。それで、高さと、ね、それと幅が66センチ、現代のサイズに合わすと。66センチってどのぐらいかというとね、これたまたまこうなったんで、このね、生産台ね、生産台の縦横さ、66センチ、ほぼ66センチなんです。だから、契約の箱のね、幅と高さ、それがこれを見ると、ね、もう、こう長さもしたかったな、1.1 メートル、こう契約の箱みたいな形でね。で、そういう感じなんです。で、その上にケルビムといって、羽を広げたですね、御使いが両脇にですねあるっていう。で、 このね、箱の中には十回の板しか入ってないんだけど、とにかく神様がいるという印は十回の板を通して表された。で、これ何のために作られたかっていうと、ね、これが出エジプト記に書いてあるんだけど、ね、神がこのケルビムの間から、ね、モーセに語りかける。これはモーセなのか、その後の祭司なのか分かりません。モーセは顔と顔と合わせて語ったのかもしれない。まあ、とにかく神がケルビムの間からモーセに語りかけると。すごいこと。ね、それまではモーセはですね、2250メートルのシナイ山を登山する必要があった。ところがこれ以降、神ご自身がなんとモーセのところまで降りてきて語りかける。だからね、神を恐れるってことを教えるためにこのような契約の箱、そしてそのケルビムの間からっていうですね、ことを決まりとして作った。で、その中で覚えたいことなんですがね、この契約の箱についてですね、ちょっと見ていただきたいんですが、25章のですね、聖書をちょっと見てください。25章の20節から、ね、22節にかけて、これ「なだめの蓋」って書いてある。なだめの蓋っていうのは、さっきのちょっと見ていただいたですね、このいわゆる契約の箱の上の部分なんです。なだめの蓋でケルビムがあっ て、ね、このなだめの蓋から、ね、そこでモーセと会見するって書いてある。なだめの蓋っていうのは、だからすごいこと、神が語りかけてくださる場。このなだめの蓋っていう言葉がね、新約に出てくるんだ。これはちょっとね、翻訳の問題があって、ローマ人の手紙3章25節で、ね、キリストイエスがなだめの捧げ物になったって書いてあるとか。でもね、最近の多くの学者、僕自身も本当にこれ確信を持って言いたいんだけど、ね、なだめの蓋って訳す方が原文なんですよ。ただなだめの蓋って言ったら、多くの人はね、出エジプト記25章を知らない人はちんぷんかんぷんになっちゃう。そういう意味でなだめの捧げ物ってなんだけど、ただなだめの捧げ物ってしたらですね、なんかイエス様の犠牲ばっかりを思い起こさせる。そうじゃなくて、現実に書いてあるなだめの蓋って書いてあるの、原文では。なだめの蓋だとしたらどういうことになるかっていうとね、でだからローマの3章25節、3章の23節から25節をこんなふうに訳すことができる。すべての人が罪を犯してですね、神の栄光を受けるに値しなくなった。それで神の恵みによって値なしに私たちは義と認められる。それはキリストイエスによる贖いによって、キリストによってイエスによる贖いはどういう形で現れたかというと、神はこの方をなだめの蓋として公に提示した。だからキリストイエスはなだめの蓋なの。分かったね。キリストイエスがなだめの蓋っていうのはどういうことかっていうと、ね、この図にあるように、ね、キリストイエスがなだめの蓋なんですよ。だからキリストを通して父なる神が私たちに語りかけるってことなんですよ、ね。だから私たちはイエス様の御名によって祈るけども、同時に神はキリストを通して私たちに語りかけるんです。だから私たちはキリストのお父様をアバ父お父様と呼ぶことができるっていうですね、不思議がこの実はイエス様がなだめの蓋になったっていうことを通して表される。そしてしかもイエスを信じることによって義とされるっていうよりは、イエスの真実に基づくものを義とする、イエス様の真実を受け止めるものが義とされるということで、とにかく出エジプト記の25章の感動的なことが現在ですね、私たちキリストにあいて実現した。そしてさっき言ったように、神が神の契約の箱を置く場としてですね、幕屋を作ることを命した。でちょっとこれも想像図ですけれどもね、こう荒野の中にですね、こうやって幕を張ってよ、仕切りを作って、その中に幕屋を置くんだけど、ちょっと見てほしいね。 ちょっと煙出てるところあるでしょ、これは祭壇。その祭壇で牛だとかをさ煙にするわけです。だ煙にするか、また血を抜いて、血をですね神殿の中に持っていくっていうことをする。とにかくこういう、祭壇があって、洗う場所があって、そして幕屋があるってことね。で幕屋の中心は何かっていうと、これもねなかなかあんまり家じゃないかもしれないけど、幕屋の奥にですね至聖所がある。至聖所の中にですねさっきの契約の箱があって、それから煙が立ち上っているように見えるっていうのは、これは神の栄光の現れだっていう意味なんです。その前に光沢台があって、そして7本のですね枝を持つですねキャンドルがあってですね、そしてパンを置く台があるということなんですが、これは本当に面白いことなんだけど、この幕屋の大きさとですね、実は私たちのこの街道の大きさがとても似てる。全然私たちは土地に合わせて作っただけなんですけどね。だいたいこの長さね、ここから向こうのガラスまでがですね、奥のガラスだね、 13.5 メートルね、これがだいたい幕屋の長さと同じなんです。で幅はね、うちの街道の方が広いね。で天井の高さがほとんど同じなんです。すごいね。幕屋のサイズに合わせて、なんだ、契約の箱のサイズに合わせてと、それがさ、ちょっとイメージしてほしいんだよね。でとにかくただ、ね、幕屋は集会所なんじゃないんだよ。集会するのはさっき言ったように幕屋の外にさみんなが集まるね。幕屋の中は祭司しか入ることができない、ね、でもそういう形で神が民の真ん中に住むっていうことはすごいことだし、それにですね私たちの中で、果たすべき責任があった、はい、でそういう中でですね生贄を捧げたりですね、血を持って祭壇の中に、祭壇の中に入るときに、祭司は特別な衣服をつける必要があった。これがちょっともうちょっとね綺麗なのがあればよかったんだけど、胸にですね金の板をつけて、12のですね宝石をつけてとか、いろいろとあるんですよ、ね、で青い綺麗な服を着 てね。で、片方の白い服はどっちかというと生贄をほふったりですね、そういう時の衣服になるんですけれども、本来さっき言った聖所に入る、いわゆる幕屋に入ることができるのは祭司だけだった。でしかも至聖所に入るのは大祭司が年に一度だけだった。ところがヘブル書で書いてあるのは、私たちはイエスの血によってですね大胆に至聖所に入ることができるっていうことが書いてある。それはどうしてかというと、私たちがキリストの血によって王である祭司となって、イエス様ご自身がなだめの蓋となってくださったということでですね、私たちは本当にですね旧約の大祭司と同じような立場が与えられている。そういう中で祭司の認職式っていうのがですね、この後詳しく出てくるの。これもなかなか大変ね。こうで祭司の認職式に7日間かかることになって、しかも7日間にわたってですね、祭壇を清別するってことも合わせてですね、毎日お牛一頭を捧げるってね。私たちは4月の終わりにですね寺村先生の就任式を行おうとしてますが、なんか1日で済まそうとしてるみたいよ。昔は7日間かけてさ、1日ごとにですね牛一頭を捧げて祭壇を清別してと、なんだとね、それはちょっとね、いわゆる福音中また自由教会における祭司っていうのは特別な権威を持ってないんです。自由教会における祭司っていうのはないんですよ。自由教会においては全ての人が祭司なんです。だから ドイツは昔牧師と呼ばなかったと、自由教会ではね。でも最近になって牧師と呼ぶようになったんです。それはどうしてかというとですね、やっぱり軽く扱いすぎるのも問題だということになって、どういうことかというとですね、自由教会の始まりの時には誰でも説教できたんです。ね、この人に説教してもらいたいという形でですね、礼拝説教して。そしたらですね、意外にね、普段から霊的に見える人がね、説教するんだけど、突然ですね、あ、新しい予言が与えられたとかね、そういう話をしだすことが結構多くなってですね、これきちんと訓練しないといけないって話になって、僕の時は3年の勉強だったの、今は4年の勉強して、寺丸先生4年の勉強、僕は3年の勉強なんですけど、まあとにかくそういう方がきちんとですね、勉強したものをですね、任命するってことになった。でも、まあ、基本はね、私たちみんな万人祭司の中の代表者として牧師がいるんだけど、でもやっぱり特別な責任は持っているということで、私たちはですね、旧約の大祭司とは違うけども、旧約の大祭司がどれほどですね、祭司がどれほど大きな働きだったかっていうことを覚えて、ね、そのほんの少しだけでもですね、牧師においてですね、任職において、今後の働きにおいてですね、覚えることができたらなっていうことは思います。で、しかも天幕の前の祭壇、さっきあったね、祭壇では毎日絶やすことなく朝と夕方、牡羊一頭を全焼の捧げ物とするように命じられた。毎朝と毎夕、牡羊一頭をですね、全焼の捧げ物とすると、これすごい話だよね。そうじゃないと神様は真ん中に住んでくださらないみたいな話なんだ。で、その場所で私はあなた方に会い、あなた方と語る。私はイスラエルの子らのただ中に住み、彼の神となる。だから、ね、創造主が民の真ん中に住むためにはそれだけの捧げ物が必要だった。それだけ祭司の特別な立場を与える必要があった。でも現代はキリストにあった私たちが、ね、そのままで神のことをされて、キリストが贖いの斜めの蓋となってくださった。今は私たち一人一人が祭司となった。それでちょっと赤で書きましたけど、ローマ書の12章1節、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。で、あなたは、ね、自分自身を生きた供え物として捧げる聖なる生きた捧げ物、それこそがあなた方にふさわしい礼拝だ。実はね、これはだからね、旧約の時代よりも厳しいのよ。旧約の時代は祭司に任せておくべきだった。とか今はさ、一人一人が自分の彼らを捧げなさいって命じられてる。それは一人一人がキリストの血によって贖われたからということなんですね。だから私たちはどれほどですね、大きな責任を持つか。それともう一つはですね、祭壇の幕屋の中にですね、こういう光沢台があったんですね。こういう光沢台というのは、さっき の祭司のね、ちょっと横にある光沢台、このぐらいの感じでね、光沢台は施政所の前に置かれた。 ここでね、朝と夕方こう炊くんですよ。祭司が入ってきて、祭司がこう炊くってのはすごい責任だった。で、それは現代においては私たちがこう炊くってのはですね、祈りを捧げる、ね、生徒たちの祈りだ。ただその時にですね、香りの高い香を炊くんだけど、これはね、特別な作り方なんですよ。で、そのね、この上品な香ができたなと思って、それを人間に使ったら、使った人間は殺されるって話になった。だから、神だけに捧げるための特別な香を炊く。ね。それほどに、だから、神に香を炊くにしても、それだけの厳しい命令があったんです。それを、今私たちは生徒たちの祈りとして表す。今もカトリック教会でさ、こうね、炊いてですね、こう礼拝の時にですね、礼拝の最初と最後にですね、こうを炊いたものをこうやって振り回すありますよね。これは旧約聖書に出てくる伝統なんですよ。 で、あのプロテスタント教会っていうのはね、全部そういうの省いていったんだよ、ね、で教会によってはさ、あの楽器も使っちゃいけないとか、楽器も偶像になるからとか、ちょっとそこまで言うと、ね、でもね、私たちはね、せっかくね、やっぱり感性を持ってるんだから、あのやっぱり、こう絵画、目に見える形で神の栄光を表すとかね、あの神の栄光を鼻で感じるだとかですね、でいろんなものがあってもいいんですよ。だから旧約のね、ちょっとあの少しだけでもですね、表し方を創造的にぜひ考えてみたいと思うんです。何でもシンプルにしたらいいと思うんで、私たちはね、あの理性ばかりか体で、ね、神を礼拝するっていうことを感じる必要があるんです。だから私たちこの礼拝堂もね、とても大切に使おうとかね、いう形でやってるでしょ。とにかく場所の性別、それからあのこうその立場を持った人の性別だとか、ね、そういうですね、犠牲を持って礼拝するとか、そういうものがあの私たちにプロテスタントの中では欠けてる傾向があるかな。で、コリントの3章18節の第3版では、あなた方が神の神殿だ、私たちの交わりが神の神殿だ、で神が私たちのただ中に宿っている、私たち一人一人がですね、この神の神殿を建てているんだよ、そして神は真の礼拝者たちを求めている。これはあのヨハネの4章のサマリアの女の例えの結論がね、真の礼拝者たちを神は求めているって話になっている。で私たちが今捧げる生贄は何かというとね、昔は動物の生贄を捧げたけど、現在捧げる2つの生贄がある。これはヘブル書に書いてある。第一は賛美の生贄、ね、第二は善を行うことと分かち合うこと。賛美の生贄っていうのは、あの皆を称える唇の果実とも訳されて、あの言い換えられていくんですね。だから賛美の生贄っていうのは、賛美することねってね、歌うことねって今理解される。それはもちろん含みます、ね、音楽をもって主を称えるってことは含まれます。でも中心的に言われているのはね、神の皆を証しする、神様の素晴らしさを証しする証しであったり、いろんな形で神様に栄光を期するですね、働きなんです。どっちかというと私たちね、教会でも本当にね、できたら毎週のようにね、いろんな証しがあるといいね。これは歌に勝ってですね、人々の心に響く場合もある。それともう一つの生贄は、善を行うことと分かち合うこと。何よりも大切なのは、私たちは互いに愛し合う、互いに助け合うということが何よりも大切なんですが、同時に私たちは神の共同体として世に出てって、世に対して何かができるかということを考える。でその時に私たちは地の塩、世の光として世に使わされるということなんですが、私たち考えなきゃいけないのはね、最初に言ったのあまりにもお手軽な礼拝ばかり考えるとね、お手軽な礼拝とこうね、なかなか YouTube 礼拝も YouTube で聞いておられる方は、ね、それぞれの事情がある、ね、でも恐れを持って礼拝してくださる限り、それぞれ あの、ね、事情がいいんですが、あまりねお手軽な礼拝ってのは礼拝じゃないんですよ。やっぱり時間とお金を性別し、そして本当に私は神様と真正面から向き合うんだっていうことがあって、それが本来の礼拝なんです。で神を神として崇めるっていうことと、ね、私たちがその偉大なる全能の神の子供とされているっていう誇りは実はこう一体なんです。だから神を崇める者は自分自身の価値を高めることができます。神をないがしろにする人は、あなた自身も自分をないがしろにするってことにつながるんだよってことね。だから自分が神の子であるという誇りを味わうのはサンシップと言いますが、そのサンシップを私たちは本当に神を礼拝する中でですね、共に覚えることができたらなって思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に旧約の幕や礼拝、それを通して神を礼拝するということがどれほど恐ろしいこと、そして 恐怖を伴うことであったかを学びました。私たちの礼拝があまりにもお手軽な、また理性中心のものになっていないか反省させられます。どうか改めて私たちが全身全霊でもってあなたの栄光を称え、そしていろんな形で神を賛美し、そして今新しい生贄として互いに助け合い、そして愛の共同体を作り、共同体として世に出ていく、そのようなキリストの体としての教会を私たちが立て続けることができるようあなたが導いてください。今日の時はありがとうございます。またさまざまな理由でそれぞれの場でインターネットを通して礼拝に参加しておられる方も感謝します。どうかその方々も一人一人本当に真からあなたへの恐れを持ってこの礼拝に参加することができるよう一人一人を整えてください。一切をあなたの御手にお委ねします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。